長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
7月19日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。今週ものりちゃんはアメリカからのお送りになっておりますけど、いつまでいるんですか、ですね、アメリカに。
はい。
いつまでアメリカにいるんですか。
ですね、7月13日までいます。
7月13日まで。あ、じゃあ配信の頃にはあれですね、日本に戻ってきてる感じですね。
あ、そうですね。今回のこの19日の時には、はい。
日本にいるん
だ。はい。ですね。すごい、ね。めちゃくちゃ暑さで。うん。ゆだってるかもしれませんね。
ゆだってる。日本は多分ゆだってますね。だいたい今回のアメリカは何ヶ月ぐらい、どれぐらいの期間いらっしゃったんですか？
今回はですね、3週間いましたね。
3週間、いいなぁ。なんか、こう、思い出に残ってることとかありますか？このアメリカの中で、体験した中で。
思い出に残ってることって、これからですね、それこそ、まあ旅行に行くんですが、うん、その前でですね、うん、私、散歩なんかしちゃったわけですよ。
散歩？
散歩、うん。日本だったら絶対しない。
そうなんだ。
はい。いや、プールには行くんですよ。プールには行く。うん、だから今回も、その目の前にあるプールには、午前中、うん、誰も人が泳いでいない時に、公園水着で、私一人が泳いで
いる。いいっすね。
公園水着ですよ。
目の前にやるっていいな。
いいでしょ、うん、キャップもかぶって帽子、あ、もうだから帽子ですよ。それと、うん、ちゃんとゴーグル、はいはいはい、耳栓、もうガチで泳いでる感じですね。すごい。でしょ、うん、そんな感じのことはもちろん日本でもしているのですが。
日本でもしてるんですね。
え、日本でもしてます。スポーツクラブに行っているので、うん、週に 2,3 回はタラッタラッと泳いでる感じです。
あ、なんか意識高いですね。いいっすね。
意識高い、うん、そう。だけれども散歩っていうのはですね、やっぱりちょっとね、うん、時間捻出できないし、いや、ね、これはちょっとね、私にとってない言葉だったんですけど、ほう、なんかね、ちょっと時間があったり、特にこの今7時なのですが、うん、全然明るいでしょ、これ
明るいっすね。午後7時ってことですか。
午後7時、
めちゃくちゃ昼間みたいな、
昼間みたいな明るさ、うん、そう。だから、まあ、ちょっと散歩しちゃおうかななんて思ったりして、散歩しちゃったりしたんですよね。
いいですね。
そんなことはですね、私の人生ないみたいな。
もう初めてぐらいな、ゆったりと過ごすアメリカ生活。
1時間ぐらい散歩しちゃったんです
よ。すごい歩きましたね。
うん、でもなんかね、やっぱり緑がね、今ここほら緑綺麗でしょ。
はいはい。ズームの画面から見えてますよ、のりちゃんの背後の緑が。
この画面からね、ちょっとこう、はい、トーマスには見ていただいてるんですけど、うん、だからこんな空間はやっぱり、まあ、緑が私もともと好きなので、うんうん、まあ、そういう空間だったらね、うん、まあ、歩くとするわけなんですよ。
なるほど。
なので、まあ、印象に残ったことといえばですね、うん、その日本ではしてないことしちゃったかな、みたいなね。
なんかゆったり過ごしてて羨ましいっすね。いいな、ね、拠点生活頑張ろう、トーマスも。
頑張ろう、は
い、ね、まあ、そんなのりちゃんとお送りしておりますけども、じゃあまず、あれですね、はい、この番組では月に一度開催する暗闇の読書会の模様をお伝えしているんですが、先日開催された暗闇の読書会の模様を今日もお聞きいただくんですけども、はい、最初に、今月の本のご紹介からお聞きください。はい、
心を整えるスヌーピー、悩みが消えていく禅の言葉、チャールズ・ M ・シュルツ著、松野俊明監修、谷川俊太郎翻訳。名言が多く哲学的なピーナッツコミックは、実は禅の考え方に通じているものがたくさんある。余白やモノクロであることに加え、谷川俊太郎氏の翻訳の力も大きい。 哲学者であり茶の美学を研究した父谷川哲三氏から流れる禅の心が感じられる。本書はスヌーピーと一緒にコミックを読み進めるうち、自然と禅の考え方を理解できるようになっており、先行きの見えないストレスフルな時代でも前向きに生きるヒントが得られるはずだ。
はい、というわけで今月は心を整えるスヌーピー、悩みが消えていく禅の言葉という本を題材にお送りしておりますけども、毎月第3週目はキネシ読書ということで、キネシオロジーを使った読書から、参加者それぞれが気づきを得ていただくというコーナーになっております。今回の今月の登場人物の紹介をのりちゃんからお願いしていいでしょうか。
もちろんです。まあ、今回はですね、美容師のかなちゃん、もうすごいんですよ。ニューヨークまでね行っちゃう感じの、今
みんな世界で活動してますね。
そうなんですよ。でまた彼女めちゃくちゃセンスが良くてですね、実はね、この暗闇の読書会の動画なんかも作ってくれちゃったりなんかして、
あ、なんか参加してパーッと撮ったやつをね綺麗にまとめてくれるんですよね。
ですよ。もうね、このセンスの良さでまたね世界でも活躍できるみたいな感じなんですけど、そうでね、今回はまあこうちゃんがゲストスピーカーだっていうこともあって、はい、ちょっとね、かなもう、海外 IFA というところで、まあ、海外つながりで、ちょっとこう、人を集めたところがあって。
なるほど。
そうなんです。で、まさとくん、彼はですね、なんと、エビスのジョエル・ロブジョンでですね、修行しちゃったような、素敵な素敵な料理人だったんですよ。
ああ、料理人。
そう。もう世界に通ずるでしょ？
なかなかすごいメンバーですね。
すごいんですよ。それで、本当にですね、いつもは、この読書会が終わった後、私の、ちょっと頑張った手料理で、もてなすのですが、今回はね、まさとくんがいるなら、飲まない手はないでしょうっていう感じでね、素敵だったんですよね。
めちゃくちゃ美味しかったですよね、まさとくんの料理。
めちゃくちゃ美味しいです。ちょっと食べ過ぎた。
その辺のスーパーで買ってきた肉とかなのに、
そうなんですよ。
めっちゃ、もう本当レストランかっていうぐらいの料理になってますよね。
本当、私が料理すると本当にスーパーの肉なんですけど、
いや、のりちゃんの料理もおしゃれで美味しいんですよ、とっても。
いやね。
やっぱ違いましたね、プロのは。
レベルが、もうレベルがって感じですね。
びっくりしちゃいましたね。
びっくりしちゃいました。はい、そしてですね、また次に出てきてくださるのがヒロさん。
ヒロさん。
このヒロさんはですね、もう本当、今ね、ハワイでも不動産を、まあ、展開してたりとか。
不動産。
から、もちろんニューヨーク、フロリダ、そして、もうどんどんどんどん許容範囲が広がってるって自己自身でも言ってましたけどね。
はいはいはい。
すごい想定外の展開に今なっているそうです。
すげえな、世界を股にかけて。
なので今回は本当に、世界にちょっとこう足を伸ばしている人たちに集合していただいて、
すごいメンバー、
なのでトーマスも当然ながらね、はい、世界に行くと思ってますので、
まあまあトーマス J トーマスっていうぐらいですからね。
そうですよ、生粋の日本人ですけどみたいなね。
そうですね、はいはい、はい、というわけでそんなメンバーでお届けしているキネシ読書、キネシ読書が一体どういうものなのかもなんとなく感じ取りながら聞いていただけたら嬉しいかなと思います、はい、ぜひ最後までお聞きください。どうぞ。
かなちゃんか。
私。
あ、はい、
はい、
はい
はいはい、ですね、私が今気になっていることというのは、私この3年特に非常に覚悟を渋ってたんですね、いろんな面で、仕事もプライベートも決めていいのかなみたいな、そうなので、チューブラリンでいる楽さんも知っていた部分もあるんですけど、改めて本当に去年、から少しずつ全部に覚悟を決めてるわけなんです、でもそれがやっぱり人って恒常性の生き物なので、本当に決めちゃっていいのかなみたいな、大丈夫みたいな、ということで私が聞いたのは、本当に覚悟ができているか、いろんな面に、そうで、それに対してどんなことを知りたいかっていった部分は、もう本当の潜在意識級の、のりさんにやってもらってるようなキネシオロジーでいう本当に潜在意識級の自分の答えが知りたいって聞いたんです、でですね、出た答え、それはドゥドゥン、速婚、当初、事故、すなわちですね、 このどのように自分をまあ生かして何をするかといった部分の答えは、もう今この瞬間に自分がいるこの場所でできることをやるとということで、やっぱり私ってここなんだなと、だから悩むも悩まないもとにかく私はいつも今自分ができることを一生懸命やって、そうでいつも結果が出てるっていった部分で考えると、あそっかそっか、自分をちょっと疑ってたんだなじゃないですけれども、そうなので、ここに書いてあったそのサポートの言葉で言うと、常に今ここを自分らしく前向きに生きようとすることが人生を豊かに、そして面白くしてくれるはずと、そうだそうだと、私のマインドって最終的には受けるが一番いいじゃんと思ってたことが綺麗に記されていたので、もう迷い吹っ切れてやる気はないなと、全てにおいて、はい、覚悟が決まりました。はい、ありがとうございます。はい、
漫画は
早くマーシー3番の質問の答えをって言った時に、このマーシーが言ってるのは、いやもう3番の質問なんてもうないよと、そんなそんなもう内容なんてもう去年先週やっちゃったよって言った部分もそうなんですけど、本当に要はもうあっという間に時って矢のように過ぎていく、そうので、なんかもう一個一個手前で迷ってる暇なく、どんどんどんどん進んで、そう行くんだなって言った部分も含めて、でそのなんか本当にその即婚当初事故って言った部分に関して、そうはい、今ここを精一杯生きると、はいって言った部分で、ダラダラダラダラと先週の話とかしてる場合ではないんだなと、はい、ありがとうございます。はい、
次はじゃあまさとくん行きましょう。
僕がまあ独立してというか、その出張料理をやりだして今年なんだ、まだ3ヶ月ほどなんですけど、その前回お会いさせていただいた時はまだそれも全然仕事として成り立ってなかったんですけど、まあ1日に3人とか2人とかたくさんの方とお会いさせていただいてた時だったんですけど、それの会がありまして、いろんな方をそこからおつなぎいただいて、今月も3日に1回ほどこういうお仕事をいただけるようにまでなったんですけど、やっぱ自分の中でこう生き急いでるという表現をしていいのか分かんないですけど、やっぱやりたいことが多いのと目的に達成したいことがすごい多くて、多分傍から見ればこう3日に1回お仕事もらえることっていうのは独立してすぐで結果が出ていると思いますし、ありがたいことだと思うんですけど、やっぱ理想のギャップがありまして、もっとできるんじゃないかなとか、もっとやるべきことがあるんじゃないかなって今思ってたタイミングで、この先ほどその漫画のところを、見つけ出していただいて、学ぶべきことっていうのは、人間を向上させるっていうフレーズがありまして、やっぱこの金額でちょっとこのお仕事難しいんじゃないかなとか、いやこれはちょっと仕事として成り立ってないんじゃないかなって思うお仕事でも全部受けるようにしていて、でも行く前はいやでもこれは受けない方が良かったのかもしれないって思いながらも、実際行くと学びがあったりとか、そこからご縁をいただいたりとかして、本当にこの言葉通りだなと思いました。なんか自分ができることは本当にそのギャップに対してもう自分を信じて結果になると思いながら、まあお金という金銭での利益が出なくても経験とか学びが返ってくると思い信じてやっていこうと思いました。
よかったね、こうちゃんの好きなページでね。
うん、これは好き。
こうちゃんどこら辺が好きなの？これ
いやもうまさしくこれ、僕卒業のためにこれもうここは見ますよ、やっぱり。
卒業のために
私卒業したらより良い人間になってるかしら。多分ね、良い教育はとても大切だ。そうさ、学ぶことはいつだって人間を交流させるよ、もし犬さえ飼っていりゃね、うん、
じゃあぜひヒロさん、はい、うん、いかがでしたでしょうか？
そうですね、
うん、
まだ僕の中に腑に落ちてないことはあるんですけども、
うん、
まあ、状況的には今の状況を表してるかなと、
うん、
僕は147ページですかね、
うん、
あーこれね、僕もこれチェック入れてるわ、はい、
まあ、僕の状況として去年まではまあ、
うん、
なんというか許容範囲の中で、
うん、
まあ、事業が成長をしていっていたんですが、
うん、
まあ、今年、うん、おかげさまでいろいろな紹介が生んだりですね、今までのつながりがあって、うん、まあ、ハワイも 30% 成長しそうで、
うん、
これからフロリダに進出して、
うん、
あわよくばシドニー、まあ、オーストラリアにも考えてるみたいなところで、
うん、
もうすでに、まあ、自分の許容範囲を超えて、
うん、
成長しようとしてる段階で、
うん、
ただ まあ、ここにも書いてあるように今、うん、まあ、足元さえ見えない激しい雨に遭遇して、まあ、悩みというかいつも常にこれでいいのかと、まあ、これが正しい道なのかと、まあ、自問自答している中で、まあ、僕は B で、まあ、何どんなことを見つけたいのかというのは正しい道を進んでいるのだろうかという時に、まあ、その答えが見つけたかったんですが、まあ、この中ではもうすでに山があるよと、そこに山があることは変わらないんだよっていうのは、まあ、その山が何なのかを教えてほしかったけれども、まあ、すでに自分の心の中に答えがあるということなのかなと言おう、まあ、伝えようとしてくれてるのかなというようなちょっと、まあ、腑に落ちないけどなんというか状況は端的にこう説明してくれてるというような、まあ、そんな感じです。
なるほど。こうちゃんどう？今この付箋が入っててっていう。
どういうお悩みだったんでしたっけ？その今の気になっているところっていうのは。まあ、
気になっているところは、うん、志とか、うん、まあ、組織とか、まあ、成功と責任みたいなのですね。
何について気になってる？
まあ、今の、まあ、なんていうんでしょう、今多角化の道を登っていて、まあ、うん、生き残るかそれとも失敗するかみたいなところで、うんうん、今自分のやってることを信じて突き進んでいいのかと、
うん
うん、まあそうですね、話してて感じるのはおそらく、
うん、
まあ、稲森さんの勉強会行かせていただいてるので、
うん、
それを 100% 信じきれてない自分に、まあそれを 100% 素直に信じて突き進めってことなんじゃないのかなと思ったりもしてるんですけど。
じゃあこうちゃんはどうしてそこに付箋貼ったの？その今のヒロさんの話じゃなくても。
僕ですか？
うん、
僕基本自分の人生って人に任せたらろくなことないなと思ってるんですよね。じゃあ別に その人を信じてないわけじゃなくて、自分のすべてのことを自分の影響下に置いておけば、
うん、
後悔しないですよ。
うん、
わかる。ただ、トーマスに期待して、トーマスがやってくれるだろうと思うから、できなかったら落胆するわけであって、
うん、
そうじゃなくて、自分ができる範囲内のことに全部留めておけば、
うん、
落胆するのは自分自身に落胆することあるかもしれないけれども、
うん、
でもそれで自分の問題は自分のテリトリーの中で解決できるわけじゃないですか。うん、だから、僕はあまりそこを人にそういうことを、なんすかね、参考にはするけど、移動も絶対しないようにしてるんですよね、全部。これは全てにおいて。だから信じてないと言われたらそうかもしれないんだけれども。で、もうここに、まあ、ほんと、この漫画で、まあ、曇って、雨降って、
うん、
で、傘を畳んで、
うん、
まあ、鼻に吊るせば可愛らしいだけなんですけど、
うん、
まあ、でも、その、これ思ったのが、
うん、
この時とこの時とこの時、スネピー顔は変わってないんですよね。
うん。うん。
しょぼんともしてないんですよ。
うん。
だから曇ってる時も晴れてる時も彼顔変えないんですよね。まあさすがに鼻つけられたらちょっとなんか変な顔はしてるけれども。うんうんうん、なんでやっぱり、この、自分の気持ち次第で、別に曇りでもこの同じ晴れと同じぐらいの気持ちを保ってられるって思うから、
うん、
そういうことですよね。だから曇りにイラッとするんじゃなくて、うん、別にそこはだって外のこと、うん、環境は別に自分の影響は何も与えれないから、
うん、
自分の気持ちだけ変えてなければ関係ないよねっていう、
うん、コントロール外のところに持ってかれるなんて。
そういうことです、そういうことです、おっしゃるとおり、そういうことです。
うーん、
なんで僕は結構このコーマ好きですね。
もしかしたら今の紅茶のエピソードがもしかしたらヒロさんに何か関わるかもしれない。
かもしれない。
ありがとうございました。じゃあこうちゃんどう？最後。
ちょっと僕じゃまだ解決できてないんだけど、これ。
ああ、そうか。
課題は？
課題というか気になってることというか、
うん、
私離婚しまして、
うん、
1年、もう2年経ってるのか、2年前ぐらい、そう、離婚して、で去年彼女ができたんですよ。
うーん、
そう、
おめでとうございます、
はい、でもやっぱり一回失敗したっていう経験があるから、本当にこの人、うん、今いいと思ってるんですけど、うん、なんか大丈夫なのかなっていうのが気になってる。
あ、なるほど、それでこれ
こんなことを知りたいかってよりかどうなのかなっていう感じですね。
で、どうだったこれ読んで。
読みましょうか、
はい、深く感じ、
うん、
毛布は永遠だ、うん、僕らはみんな身に覚えがある、うん、毛布の代わりの貯金通帳、毛布の代わりのお袋の味、
うん、
かぼちゃ大王だって言えた、
うん、
僕らはみんな身に覚えがある、
うん、
真夜中に夢が本物の涙を流させること、
うん、
真っ昼間に夢が奇跡をもたらすこと。どうすかな、ね、美子さん逆
に。いやー、だから毛布はさ、この子にとってさ、安心なんだよね。
はい、はい。
まあ、どうでしょうね。安心なんですかね、彼女はどうなんでしょうかね。
安心できるかどうかか。
あ、わかった。その時にね、トーマスに聞くとね、匂いらしいよ。
ありがとうございます。
安心は匂いだって。
あー、
どう、はいはい、
匂い好き、
うん、じゃあどう、はい、安心するのよね。もうね、彼女がいるかいないかで眠れるか眠れないかが決まっちゃうんだって、トーマス。
寝つきが変わる。
そうなんだって。あ、さあ、その彼女の寝つきはいかがみたいなね。
あ、眠れますね。
う
ん、あ、確かに。メラトニン飲まなくても確かに、ね、眠れる。
素晴らしいじゃん。それは素晴らしいよ、こうちゃん。
そういうことか。
そういうことだ。
安眠できるか、だからライナスなんだ。
ああ
、
だって安心できるんだもん、毛布。
決まった。
いやー、決まったね。すごい。
エンカウンター。
はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、キネシ読書、いろんな発見がありましたね、今週も。
ありましたね。本当にの答えに出会う会というところに毎回なっていただいてるかなーっていうふうに思って、ね、はい、もうかなちゃんはですね、本当この瞬間にできることやれと、うん、今までのね、なんかこう自分を疑ってたなと、
うんうん、
迷いが吹っ切れた、もう嬉しい言葉ですよね。
ですね。
多分ね、こうちゃんもだから嬉しいと思うんですよね。この本から得た言葉で、
うんうんうん、
その背中を押すことになっちゃうっていうところがね、
うん、
そんなところもすごく良かったなーって思ったり。
面白い。うんうん、
またね、まさとくん若いのよ。若いんですけどね、この学ぶべきことは人間を向上させるって素敵じゃないですか。
あ、言ってましたね。
こんな20代で思ってたと
思
います。
いや、思ったことないですよね。まさとくんは本当すごい。
ねえ。
頑張ってますよ、彼。
頑張ってますよ、本当に、ね。
また食べたいし、彼の料理、
うん。そう。これはちょっとね、皆さんにもぜひ味わっていただきたいんでね。うん、またね、彼のリンクも貼っておきますけどねって感じですよね。
なんかあるんですかね、リンク。聞いといてください。
承知しました。
お願いします。はい、
そしてヒロさんですよ。これヒロさんもね、ちょっと、今腑に落ちないけどって、今の現状を端的に説明された感じがする。うん、この、ページからっておっしゃってましたよね。
すごいなぁ。
そう。で、またそれを、ちょっとこうちゃんが、また別な視点から、どうかなっていうふうに私がちょっと投げかけさせていただくと、またいいこと言ってたんですよ。
うんうん、
森でも、晴れてても、スヌーピーの顔って変わってないんですよねって、
うん。
だからちょっとね、その、外の天気、コントロール外のことに、心を持ってかれるよりも、
うんうん、
自分の、範囲内で自分のことをコントロールした方が良くないかいねっていうような話をね、うん。
素敵。
そう。もしかしたら、だからヒロさんにももしかしたらこれが刺さるのかもしれないし。
うんうん、
ちょっとまた後で聞いてみたいところですよね、
ヒロ
さん。
そうですね。確かに、
うん。うん。そんな感じのことがね、皆さんの中に起こったりとかして、ありがたいなっていう感じですよね。
ありがたいな、なんですね、感想は。
私は本当になんかね、うん、ちょっとこう、もちろんこうちゃんが選んでくれてる本のその1ページっていうところを、またそれぞれの皆さんが体で ここのページだよっていうのを選んでくださる体験をしていただいて、それでそれぞれがそれぞれの答えに出会っていただくって言ったら、もうそれありがたいじゃないですか、みたいな。なるほどね。ありがたいですよ。
ありがたいですね。ではすごいイベントだな。キネシ読書。こんなに気づきがあるなんてね。なかなか他では味わえない体験だと思いますので、ぜひ、リスナーの皆さんも、キネシ読書ってどんなものなのか、興味ある方いらっしゃいましたら、のりちゃんにアクセスしてみていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では、最後のご挨拶お願いします。
はい。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。あなたは、この本から何を感じましたか？長沢文庫では、あなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただいています。偶然ではなく必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.